おはようございます。三輪田直人です。私は先日子供4人を連れて動物園に行ってきました。大人になっていく動物園っていうのは楽しいですね。子供たち以上に大はしゃぎしてしまったんです。ランチの時に事件は起こりました。私の息子1歳半になる次男がテーブルによじ登ろうとしたので、私の家内がそのお尻をスパンとダメよと言って叩いたんです。そうするとテーブルの後ろの方から、子供を叩くんじゃねえよという声が聞こえました。私はびっくりしてふっと振り向いたんですが、家内は気づかずにまだよじ登ろうとしている息子のお尻をもう一度ダメよと言って叩いたんです。そうするともっと大きな声で、子供を叩くんじゃねえって言ってるんだよ。その食堂がシーンとなるほどの大きな声でした。さすがに私の家内もびっくりしたんです。私はこのシーンをどう乗り切ろうかと思って、いや、私がお宅の息子さんを叩いたんやったら、怒らはる理由もわかるんですけど、うちの息子のことですから、しつけですから、と言ったんです。そうすると、しつけって言ってもね、お前らが子供を叩くから、子供が子供を叩くようになるんだよ。虐待だよ。まあヒステリックに怒らはったんです。子供たちはパパ喧嘩はダメなんだよって言ってます。私は、とにかくわかりました、すいません、でもほっといてくださいと言ってその場を収めたんです。私はこのことを通してはたと考えさせられました。私たちは自分の基準で何が正しいかということについて考えるということです。そして、正しさを主張し合う中には、争いや問題が起こってくる。これはどっちが正しいということよりも、本当に大きな問題だな、と思わされたのです。今日皆さんにお話ししたい、聖書の中心人物イエス・キリストは、私たちに、ご自分の正しさを主張するために来られた方ではありません。聖書のメッセージと聞くと、聖書だけが正しいって言ってるんでしょ？そのように思われる方が多いんですけど、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったのです。正しさを主張する人の基本的な土台は、命の問題に直面していないということがあると思います。基本的に元気なんです。でも、イエス・キリストは私たちに死から救う、命の問題を解決する、罪から救うために来てくださった方なんです。私が若い頃、母親は私によくこう言ってました。なおと、人間は食べられへんようになったら死ぬんやで。病気の時こそ食べなあかん。確かに私の母親は、病気になっても元気でもよく食べてます。体型はご想像にお任せしますが、今も感謝なことに元気です。でも最近本屋さんに行ってよく見かける本は、ダイエット、食べない方が健康になる、空腹が人を健康にするという類の本です。さて、どちらが正しいのでしょう。あるクリスチャンの医学者がこんな風に書いてる記事を見つけて、なるほどなと思いました。こう書いてたんです。死にたい人は息をしてください。もっと早く死にたい人は息を止めてください。死にたい人は食べてください。もっと早く死にたい人は何も食べないでください。酸素というのは生きるためにどうしても必要だけれども、この酸素は同時に私たちを死に至らしめる組織的毒素だっていうんですね。私は医学者ではありませんので詳しいことわかりませんけど、この記事を読んでこう思ったんです。そうか、どっちにしても死ぬのか。私たちはどちらが正しいかということを食べるか食べないかということで議論しても、最終的には本当の問題は死んでしまうということなんです。聖書の神は、イエス・キリストを通して私たちに死からの復活、蘇り、死の解決を与えたいと思っておられる方です。ご自分の正しさを主張しておられるのではないのです。 聖書にこんな言葉があります。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。神は、このキリストを通して、私たちの最大の問題である死を解決しようとしておられるのです。私たち人間は自分の正しさを裏付けるために、富、教育、道徳、ボランティア、善行などというものをいろいろ持っていますけれど、神が最も私たちに与えたいのは死の解決です。そしてこの死の解決は信仰によるのだと書いてあるんです。私たち日本人がこの信仰ということについて聞くと、大体信仰は程度が問題だと考えているんですね。宗教はちょっと話を聞くのはええけど、あんまり踏み込んだらあかんで、という考え方です。私も友達によく言われます。お前ほどハマり込んでしもたらあかんっていうわけですね。もしくは、お前ほど熱心にやってたら、そら救われるかもしれんけど、俺は不信心やからな、というようなことです。ここでのポイントは、私たち日本人は信仰というのは程度が大切なのであって、対象ではないと考えているということなんですね。でも聖書は、私たちの信仰は対象が大切だと言ってるのです。あるアメリカであった話を聞きました。セスナ機に4人の人が乗っていたそうです。1人はそのセスナ機の所有者でありパイロット。2人目は大学の教授。3人目が牧師。そして4人目がバックパッカーの青年だったそうです。この4人が飛行機に乗っていますと、パイロットから2つの悲しいお知らせがありますというアナウンスが入りました。1つ目は、このセスナ機はエンジントラブルによって墜落します。2つ目、このセスナ機にはパラシュートは3つしかありません。この情報が流れて、その後パイロットはこう言ったそうです。私は、この飛行機の所有者であり、パイロットであるので、まず、私がパラシュートを使わせてもらいます。そのようにして飛行機から飛んでいったそうです。残ったのは3人。パラシュートは2つです。大学教授がこう言いました。私のこの頭脳は、まだ世界に必要とされてる。だから、このパラシュートは私が使わせてもらいたい。牧師よ、あなたはいつも死後の解決があるとか、永遠の命があるとか言ってるじゃないか。まあ、あとは青年と話してくれたまえ。そう言って飛んでいったそうです。残った二人、牧師と青年はこのように話したんです。牧師が青年に向かって言います。そうだ、確かに。私は今まで多くのクリスチャンが、自分は問題ないから青年よ、君にこの救命ボートを譲るとか、私は大丈夫だからあなたがこれを使いなさい。そんな話を聞いてきた。でも自分が本当にこんな場面に遭遇するとは思ってなかった。でも、青年よ、私はイエス・キリストを信じて死後の解決があるから、このパラシュートを使いたまえ。そうすると青年がこう言ったんです。牧師さん、ここにパラシュートは2つあります。よく見たらパラシュート2つあるんです。さっきの教授、僕のカバンを背負って飛んでいきました。皆さん、どれだけ固くカバンが自分を救うと信じて背負って飛んでも、カバンはこの教授を救うことはできません。どんなに疑ってパラシュートを背中につけて飛んでも、パラシュートがその人を救うのです。信仰は私たちがどれだけ固く信じるかという程度が問題なのではなく、その対象が私たちを救う力があるのかどうかということが大切なんです。そして聖書は、この神はイエス・キリストを蘇らせて私たちを救うことができる唯一の方だと教えているのです。こういうわけで、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。ぜひ、このイエス・キリストによる死後の解決を皆さんのものとしていただくことをお勧めして終わりたいと思います。